皆さんこんにちは。戸部市ボランティア協会ハートウェーブです。市が魅力を、価値を、エネルギーを私に伝える情報誌広報トメトゥーミー声の広報令和5年4月号をお届けいたします。今月号の表紙は3年ぶりに開催された市民文化祭のステージの部の一コマです。こぼれるほどの笑顔で楽しそうにフラを踊っている2人のお嬢ちゃん、同じコスチュームなので姉妹のようにも見えてしまいます。首、頭、手首に鮮やかな黄色のレインが黒のトップスに一段と生えています。ギャザーたっぷりの白のスカートも可愛さを増しています。手を胸元に、腰をちょっと斜めにハワイアンのリズムに乗ってフーラフーラ、コロナ禍でできなかった3年間の思いを一曲一曲に込めて発表していることでしょう。皆さんもハワイアンメロディーが頭の中に流れてきませんか？詳しい内容は今月のホットラインでご紹介いたします。今月号は24ページです。 CD2 枚でお送りいたします。2枚目は14ページの今月のホットラインからになります。なお CD ごとタイトルごとにチャプターにてご案内いたします。1枚目、1表紙、2から5ページ安全で安心な町へ、3、6、7ページ令和5年度予算の概要、4、8から11ページ今月の知らせ、5、12、13ページ健康虫歯のない子、次から2枚目になります。2枚目、1、14、15ページ今月のホットライン、2、16、17ページ寄り添い半世紀町の若い衆、僕と私の夢我が家のアイドル、3、18から23ページ情報広場、4、24ページ裏表紙ときめき人編集後期の順でお送りいたします。安全で安心な町へ、地域の子どもたちや高齢者などを交通事故や犯罪から守るため活動する交通安全指導隊と防犯指導隊、地域の安全安心を願いながら活動する指導隊の取り組みについて紹介します。登米市の現状、市内での交通事故件数や刑法犯罪認知件数はここ10年で大きく減少しています。しかし高齢運転者による交通事故発生割合が県内平均を上回り、また防犯についても近年は特殊詐欺被害の増加や不審者のつきまとい事案が発生するなど油断できない状況にあります。交通事故や犯罪の被害をなくし安心して暮らしていくためには、住民一人一人が注意してみんなで呼びかけ合うことをはじめ、家庭や学校、地域が一体となり自分たちの地域の安全を守るための活動をしていくことが重要です。自分たちにできることを考えてみましょう。交通安全指導隊の皆さんが横断歩道で通学途中の子どもたちを見守っている写真が大きく掲載されています。市民生活部市民生活課平井隆課長、明るく住みよいまちづくりを推進、市は市民総参加による交通事故防止と犯罪抑止を目指し、年間を通じた交通安全防犯活動を展開するほか、地域一丸となった活動を積極的に推進し、交通事故や犯罪のない安全な地域社会の実現に取り組んでいます。交通安全指導隊や防犯指導隊は子どもたちや高齢者の見守り活動やパトロール、市民への交通安全防犯普及啓発活動を行っています。主に長域単位で活動している両隊は、市民との信頼関係を保ちながら地域の安全を守る重要な役割を担っています。令和5年3月時点の隊員数は交通安全指導員103人、防犯指導員115人、長域単位にすると 5人から20人ほどで、決して多いとは言えません。加えて人口減少や生活環境の変化などにより新規入隊者は少なく、過去と比べて隊員数は大幅に減少しています。市は多くの人に交通安全や防犯に対する意識を持っていただくと同時に、自主的に活動に加わっていただける体制づくり、企業や各種団体などとの共同による組織形態の構築を皆さんと共に行っていきたいと考えます。交通安全の保持、犯罪を防止し、明るく住みよい街づくりを推進するため、指導隊の活動に参加してみませんか。ご協力をお願いします。交通安全指導員、防犯指導員を募集しています。市は地域の交通安全や防犯を支える活動をする隊員を随時募集しています。交通安全指導員、防犯指導員に関心のある人はご連絡ください。主な任務。交通安全指導員は小中学生登校時の街頭指導や交通安全教室、防犯指導員は防犯パトロールや防犯広報活動などです。対象、本市に居住または勤務する年齢18歳以上の人、交通安全防犯活動に意欲のある人、任期離職日から令和7年3月31日まで、再任可能です。活動日数など、懲役ごとの地区単位で活動します。地区単位によりますが、月に数回程度、1回1時間から4時間程度の活動をします。報酬、年額支給されます。また任務に従事した場合や会議に出席した場合には出動謝礼が支給されます。申し込み問い合わせ、市民生活部市民生活課、市民総務係、0220-58-2118。 4ページから5ページでは指導員の活動などを紹介しています。通学路の安全確保。市は通学路の安全を確保するため、学校や警察など関係機関との連携体制を構築し、取り組みの基本的な進め方をまとめた登米市通学路交通安全プログラムを策定しています。このプログラムに基づき、関係機関が協力して定期的に合同点検を実施するなど、児童生徒が安全に通学できるように通学路の安全確保を図っています。具体的な安全対策の内容や実施予定時期などは、市公式ホームページで公表しています。問い合わせ、教育委員会学校教育課、教育振興係、0220-34-2679。通学路の危険箇所の点検を行っている様子の写真が掲載されています。事故の未然防止に活用。市は相互に連携協力し、地方創生の推進に向けて幅広い分野において共同の取り組みを実施するため、IO日生同和損害保険株式会社と包括的な連携に関する協定を締結しています。この度、令和4年12月に開催したセーフティーエコドライブコンテストに参加した市内52チームの運転挙動データなどを反映したテレマティックス交通安全マップが、IO日生同和損害保険株式会社から本市に提供されました。マップは今後、本市の交通安全や道路整備に役立てていく予定です。問い合わせ、まちづくり推進部まちづくり推進課、まちづくり推進係、0220-22-2147。 危険運転エリアを示す交通安全マップが掲載されています。防犯指導隊、犯罪や事件を未然に防ぐ 防犯指導員の活動内容や思いを紹介します。登米市防犯指導隊豊間地区隊員八島孝彦さん、入隊したきっかけは友人と一緒に地元の先輩から誘われたことでした。昔からヒーローに憧れていたので、パトロールをして町の治安を守りたいという思いから快諾しました。活動について、私が所属する豊間地区隊は月1回程度の巡回パトロールや地元のイベントでの会場警備などを行っています。隊員同士でお互いの仕事や家庭の事情などを理解しカバーし合っているので、大変だと感じることはほとんどありません。活動を通して感じること、制服を着て青色防犯パトロールをすることで、少なからず自分たちの活動が地域の犯罪抑止に貢献できていると自負しています。巡回中に子どもたちから手を振ってもらったり、地域の皆さんに感謝の言葉をかけてもらったりすると、本当に嬉しくてやりがいを感じます。市民の皆さんへ、各地区で若い隊員は本当に少なくて、今後人手不足になってしまうのではないかと心配しています。多くの人に私たちの活動を知ってもらい、少しでも興味を持ったら気軽に声をかけてほしいです。何でもやってみたいという気持ちが第一歩。地域の安全安心を一緒に考え行動してくれる人が一人でも増えることを願っています。登米市防犯指導隊菅原誠一隊長、防犯の取り組みは地域、学校、事業所など様々な組織で行われています。私たち防犯指導員はその中でも見える見られる防犯としての役割が大きいと考えています。活動の一つである青色回転灯装備者による巡回青色防犯パトロールは、住民に安心感を与え犯罪抑止効果が期待できる有効な防犯活動とされています。制服を着用して行う警備や防犯啓発活動も相手への意識づけとして効果が高いものです。登米市は犯罪や事件が少ない地域ですが、記憶に新しいところでは豊里子ども園に刃物を持った男が侵入した事件や佐沼夏祭りに対する犯行予告などが発生、特殊詐欺なども横行しています。大切なのは一人一人が防犯意識を高め、家庭や地域、組織の中でできることを実践することです。犯罪や事故のない町を目指して地域と密着した活動に取り組んでいきますので、ご協力をお願いします。商業施設前での防犯キャンペーンの様子や学校前で防犯呼びかけなどをする防犯指導隊が活動を行っている写真が2枚掲載されています。交通安全指導隊、市民を交通事故から守る交通安全指導員の活動内容や思いを紹介します。登米市交通安全指導隊南方地区隊長佐々木菊江さん、入隊したきっかけは昭和63年に旧南方町長から任命されました。今でこそ男女ともさまざまな組織で活躍していますが、当時は女性が交通安全指導員になることは珍しく、佐沼登米警察署管内で一番早かったと記憶しています。活動について、子どもたちや住民向けに音楽や寸劇を取り入れた楽しく分かりやすい交通安全教室を開いています。市の交通安全宣言大会や団体の職員研修などにも呼んでもらい、交通事故防止を呼びかけています。大変だと思うことは、仕事や子育てと並行して活動していたので、家族の協力をもらいながら頑張ってきました。今は各家族や 共働きの家庭が増えているので、家族の協力や会社の理解がないと大変かなと思います。やりがいを感じる瞬間は、朝の街頭指導している時に子どもたちから大きな声でおはようございますと挨拶されるとすごく元気をもらいます。市民の皆さんへ、交通事故は被害者も加害者も不幸にする悲惨なものです。小さい頃から交通安全教育に触れ、交通安全意識を持ってもらうことで事故の防止につながればと思います。私は家族関係機関の皆さん、そしてたくさんの仲間に恵まれて前向きに活動することができています。幅広い年齢の人たちがコミュニケーションを取りながら活動できる組織はなかなかないと思います。人と関わり共に取り組むことは、刺激や達成感を得ることができる素晴らしい人生の活力剤です。交通安全はみんなの願いです。地域の宝である子どもたちの未来を守るため、皆さんも一歩踏み出して一緒に活動してみませんか。登米市交通安全指導隊、工藤昭義隊長。交通安全指導員は、見回りや街頭指導、学校や地域での交通安全教室などの活動をしています。任務を適切に行うため、各地区で定期的な講習会や訓練などを実施し、町の交通安全のために尽力しています。隊員について、堅苦しいイメージを持っている人や、家庭や仕事の時間を割いて活動しなくてはいけないのではないかと思う人もいると思います。しかし私たちは地域の一員として自分たちの町を守っています。そしてチームワークを大切にして、お互いに協力し合いながら活動しています。家族や勤め先から理解と協力をいただきながら活動する隊員もたくさんいます。ぜひ地元で活動する隊員のことを知り、興味を持ってもらえればと思います。地域で認知され信頼してもらえる交通安全指導隊として、これからも住みやすい安全な街を目指します。皆さんも交通安全の心がけをお願いします。幼稚園での交通安全教室で真剣な眼差しで聞いている園児たちの写真が掲載されています。
令和5年度予算の概要。令和5年度の全体予算823億9287万円。登米市は市政の基本的な施策経費である一般会計のほか、国民健康保険事業など5つの特別会計と病院事業など4つの企業会計があります。会計別予算額をお知らせします。会計名、令和5年度予算額、全体割の順でお話しします。一般会計439億7872万円、 53.4%。 特別会計内訳、国民健康保険特別会計94億561万円、 11.4%。 後期高齢者医療特別会計8億7973万円、1.1%。 介護保険特別会計106億6241万円、 12.9%。 土地取得特別会計3万円、 0%。 宅地造成事業特別会計1万円、 0%。 特別会計合計209億4779万円、 25.4%。企業会計内訳、水道事業会計39億6283万円、 4.8%。 下水道事業会計43億7872万円、 5.3%。 病院事業会計85億8564万円、 10.4%。 老人保健施設事業会計5億 3917万円 0.7%、 企業会計合計174億6636万円 21.2%、 合計823億9287万円。令和5年度の一般会計予算額は439億7872万円で、前年度に対して4億764万円の増となりました。一般会計のあらまし。歳入は地方交付税などの交付金が198億9841万円、国・県支出金が82億1567万円、これらを合わせると281億1408万円と歳入合計の約 64% を占めており、依然として国や県などへの依存度が高い状態にあります。歳出は子どもやお年寄り、障害者に対する福祉の充実などに使われる民生費が132億195万円と最も多く、次いで市民を守る消防・救急などの消防費、市の管理業務である総務費、議会運営関連経費である議会費を合わせると68億8246万円、大規模な事業の実施に充てた借入金返済の交際費が55億3079万円と続いています。令和5年度の主要な施策、第二次登米市総合計画政策の大綱別。1、生きる力と創造力を養い、自ら学び、人が育つ町づくり。新規、新図書館整備事業。将来にわたり市民に愛され利用される新図書館を整備するため、委員会を立ち上げ、必要な機能などの検討に着手します。継続、結婚新生活支援事業。仮称、津山児童活動センター整備事業、認定子ども園等施設整備事業、出産子育て応援金支給事業、地域子育て支援拠点事業、子ども・子育て支援事業計画策定事業、小中学校と再編整備事業、子どもの心のケアハウス設置事業、教育支援センター運営事業、欅教室運営事業、津山地域小学校施設整備事業、東和地域小学校施設整備事業。2、安全・安心な暮らしが支える笑顔で健康に生きる町づくり。新規宮城県東部消防通信指令事務協議会負担金。消防サービスの高度化と消防力強化を図るため、登米市石巻地区気仙沼元吉地域による消防指令業務の共同運用に向け実施設計を行います。新規新生児聴覚検査費用助成事業。継続、健康審査事業、高規格救急自動車整備事業、応急手当普及啓発事業、消防団車両等整備事業、防火水槽整備事業、ミニデイサービスシニアサロン事業、介護保険特別会計、認知症総合支援事業、介護保険特別会計、病院事業繰出金。3、地域資源を生かし魅力ある元気な産業を作る町づくり。拡充、観光誘客対策事業。市の魅力を市内外に発信し、長沼フートピア公園などの観光資源を生かすとともに、ワーケーションの取り組みを推進し、交流人口の拡大を図ります。拡充、見せる、登米財活用促進事業補助金。継続、シティプロモーション推進事業、スマート農業等普及推進事業、汚染牧草等処理事業、畜産環境総合整備事業、高収益作物転換等推進事業、多面的機能支払い事業、ファーストウッド推進事業。2020東京オリンピック・パラリンピック認証財活用事業、企業立地促進事業、 ビジネスチャンス支援事業。4、自然と生活環境が調和し、人が快適に暮らす街づくり。新規農業集落排水処理場施設更新事業、下水道事業会計。供用開始から20年以上が経過した農業集落排水処理場施設の修繕・更新を行い、施設の健全化、長寿命化を図ることを目的に機能強化を行います。新規地球温暖化対策地域推進計画改定事業、脱炭素チャレンジ事業、電気自動車等導入支援事業、製品プラスチック回収リサイクル実証事業。継続デマンド型乗り合いタクシー運行事業、空き家回収事業、住まいサポート事業、移住定住促進事業、市道舗装補修事業、道路新設改良事業、橋梁維持補修事業、橋梁長寿命化事業、立地適正化計画策定事業、水道管路緊急改善事業、水道事業会計、フォロワー浄水場再構築事業、水道事業会計、雨水排水路整備事業、下水道事業会計、公共下水道処理場施設更新事業、下水道事業会計、下水道整備事業繰り出し金。5、市民と行政が共に作る共同によるまちづくり。新規登米市 DX 推進事業、デジタル技術の導入などを進めるため、外部デジタル人材を登用して推進体制を構築し、市民の利便性向上につながる DX の推進を図ります。継続未来のまちづくり支援事業、公共施設複合化整備事業、米山地区。詳細な資料は市公式ホームページの市政情報、行政施策計画、財政でお知らせしています。ホームページを見ることができない人は各総合支所窓口に資料を用意していますので、お近くの総合支所で確認ください。問い合わせ総務部財政経営課財政一係、0220-22-2159。
今月のお知らせ、固定資産価格等縦覧帳簿を縦覧できます。令和5年度固定資産価格等縦覧帳簿が次の通り縦覧できます。縦覧制度は納税者が所有する固定資産の価格が適正であるか判断するために、土地や家屋の価格を確認できる制度です。4月3日月曜から5月31日水曜まで、土日祝日を除く午前8時半から午後5時15分まで、場所各総合支所市民課、波佐間町のみ総務部税務課。縦覧できる人、固定資産税土地家屋納税者代理人の場合は委任状が必要です。問い合わせ総務部税務課固定資産税係、0220-22-2163。意見をお寄せください。市議会モニターを募集。活動内容、1、議会を議場やインターネット配信で傍聴。2、議会運営や議会だよりなどへの意見。3、議会との意見交換会。4、議会アンケート調査。資格、1、18歳以上で市内に住んでいる人。2、議会運営に関心を持つ人。3、議員及び常勤の公務員でない人。任期、委嘱日から令和6年3月末まで。募集人員20人以内。募集期限は4月10日月曜まで。当日消印有効です。応募方法等詳しくはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、議会事務局、0220-22-1913。市民バスの運行ダイヤを改正します。4月1日から利便性の向上と運行の効率化を図るため、 市民バス運行ダイヤなどを改正します。主な変更内容、米山佐沼線2便は土日の終点を長根バス停から町田バス停に変更、3便6便は新設。豊間線1便は新設、須山線から移行。7便は平日運行から毎日運行へ変更。東西循環線5便は終点を町田バス停から宮古バス佐沼営業所バス停へ変更。東和線7便は平日運行から毎日運行へ変更。津山線1便は前屋経由から宝江経由に変更。5便7便は平日運行から毎日運行へ変更。旧3便は宝江経由から前屋経由に変更し、豊間線へ移行。豊里線7便は始発を1時間34分遅らせ、平日運行から毎日運行へ変更。南方線1便は土日の終点を登米総合産業高校前バス停から佐沼高校正門前バス停に変更。4便は始発を佐沼高校正門前バス停から宮古バス佐沼営業所バス停に変更。新田線1便は平日運行から毎日運行へ変更。6便8便10便は始発を登米総合産業高校前バス停から宮古バス佐沼営業所バス停へ変更。このほか一部の便で始発時刻や所要時間の変更などによる運行時刻の変更があります。改正後の運行ダイヤについては舞子に配布する登米市市民バスマップをご確認ください。問い合わせ、まちづくり推進部市民共同課地域づくり推進係 0220-22-2173、 北方小学校学校運営協議会が文部科学大臣表彰を受賞。北方小学校学校運営協議会北方小応援団が令和4年度コミュニティスクールと地域学校共同活動の一体的推進に係る文部科学大臣表彰を受賞しました。この表彰は未来を担う子どもたちの成長を地域全体で支える社会の実現を目指すことを目的に、学校と地域が連携共同しコミュニティスクールと地域学校共同活動を一体的に実施する取り組みのうち、その内容が他の模範と認められるものに対し、その功績を称えて文部科学大臣が行うもので、全国107自治体112の取り組み、県内では3自治体が受賞。受賞した北方小学校学校運営協議会及び北方小応援団の皆さんは2月13日市役所へ表敬訪問し、熊谷市長に受賞を報告しました。交通安全に尽力、交通栄誉賞、緑十字銀賞を受賞。長年にわたり交通安全協会役員として活動に尽力、地域貢献したとして、佐沼地区交通安全協会副会長の米山町石崎聖光さん76歳が交通栄誉賞、緑十字銀賞を受賞しました。この表彰は多年にわたり献身的に交通安全活動などに尽力し顕著な功績があった人に対し、警察庁長官及び全日本交通安全協会長が表彰するもので、石崎さんは1月18日に東京都で開催された第63回交通安全国民運動中央大会で本賞を受賞しました。また本受賞に伴い、配偶者の石崎義乃さん75歳には全日本交通安全協会長から配偶者感謝状が授与されました。本を分かりやすく紹介、 子どもポップ創作コンクール市教育委員会は第5回登米市子ども本のポップ創作コンクールを開催しました。市内小学校に備え付けている上杉文庫の本を紹介するポップ作品の募集に市内の小学校から587点の応募がありました。入賞者は次の通りです。最優秀賞豊里賞鈴木彩乃さん、優秀賞米川賞千葉さなさん、加賀野賞佐藤葵さん、上沼賞榊原琴子さん、優良賞上沼賞鈴木夢奈さん、南方賞永浦紗恵さん、米川賞佐藤美博さん、佐沼賞鈴木優奈さん、マイヤ賞川村心さん、佳作加賀野賞菊池なぐみさん、加賀野賞清野凛さん、米山東賞伊藤聖賀さん、米山東賞平瑠衣さん、南方賞上野凛太郎さん、中津山賞後藤ゆりやさん、北方賞遠藤かなでさん、中津山賞安藤小花さん、豊里賞阿部ひろかさん、米山東賞千葉リオナさん。入賞作品は3月31日金曜まで狭間図書館に展示するほか、市公式ホームページで紹介しています。問い合わせ狭間図書館0220-22-9820。災害時、大切な命を救うのは情報です。緊急情報や行政情報がメールで届くメール配信サービス、市では防災・防犯情報と市からのお知らせなどを電子メールで届けるメール配信サービスを行っています。配信情報は3つの項目の中から必要なものを選ぶことができます。1、防災情報、火災、その他市民の安全に関わる緊急情報、道路規制、全面通行止めなど。2、防犯情報、不審者、犯罪発生、特殊詐欺やその他防犯に必要な情報など。3、市からのお知らせ、市内の主なイベントやその他のお知らせなど。問い合わせ、まちづくり推進部、まちづくり推進課、広報係、0220-22-2147。
病院事業だより。市民の皆さんと未来の病院事業を一緒に考えるため、登米市民病院事業についてシリーズで紹介します。15、市立病院における薬剤部の役割。市立3病院における薬剤部の役割。薬剤部では主に調剤業務、製剤業務、医薬品情報業務、医薬品管理業務、薬剤管理指導業務などを行いながら、処方された医薬品の監査や医師や他の医療従事者との意見交換を通して業務の最適化を心がけています。入院や外来の調剤業務では、他で処方された薬との飲み合わせはもちろん、患者さんの過去の服薬履歴や体の状態と処方内容を照らし合わせ、留意点があれば医師に相談するなど、薬物療法が効果的に行われるようサポートしています。薬剤管理指導業務では、入院患者さんに対する薬品の効果や副作用、服用方法などを説明し、適切な服用につなげています。さらに、登米市民病院では専門的な治療への対応力を高めるため、がんや感染症、糖尿病などの認定資格者を配置し、がん患者の痛みのコントロールや感染予防、糖尿病の療養指導など、薬を通じて患者さんの治療効果向上に努めています。 インタビュー、登米市民病院薬剤部薬剤部長小野寺博明さん。コロナ禍、市民の皆さんの中には解熱鎮痛剤などの医薬品を入手するのに苦労した人もいたと思います。現在医薬品流通は新型コロナワクチンがベルギーからマイナス70度で16時間をかけての空輸が必要であったように、薬品原材料の入手が世界のさまざまな出来事の影響を受け薬不足が発生することもあります。令和2年からパンデミックや紛争などが続き、改めて薬剤師の最も重要な仕事、薬を届けることの大切さを感じた3年間でした。これからも市民の皆さんに適切な薬物治療が行えるよう薬剤部一同心がけていきます。薬剤部の紹介を4枚の写真で掲載しています。患者さん一人一人にチームで対応しているところ、チームでの活動の様子が紹介されています。薬の使い方や注意点を丁寧に説明している写真が掲載されています。薬を正確で迅速な提供ができるよう最新の検査システムを導入しているところ、真剣に作業している様子が紹介されています。最後に薬をお渡ししているところが写っています。問い合わせ、登米市民病院管理課 0220-22-5511。
健康・高齢者の相談窓口地域包括支援センター、メンタルヘルスについて、人生100年時代と言われる現代では、人生をいかに楽しく過ごすかという意味で、高齢者のメンタルヘルスケアは重要です。メンタルヘルスとは精神的健康、心の健康などを表します。ストレスや強い不安、悩みなどは心身の健康や生活に影響を及ぼすとされています。高齢になると脳、記憶力、認知機能などの老化、社会的な環境の変化などにより年代特有のストレスがかかることは避けられません。自分のストレスを理解し、バランスの良い食事、適度な運動、良好な睡眠を心がけるとともに、畑仕事やガーデニング、おしゃべりや外出などをして楽しく過ごし、ストレスとうまく付き合うことが大切です。市は様々な介護予防活動をしています。興味のある人はお住まいの地域包括支援センターに気軽に相談ください。物忘れ・認知症相談。高齢者で最近物忘れが多くなった、認知症と診断されたがどう対応すればよいかなど、気になることや困っていることがありましたら相談ください。総合診療医が相談に応じます。相談は事前予約が必要です。お住まいの地域包括支援センターに連絡してください。高齢者の相談窓口地域包括支援センター、波佐間地域、中田石越地域、石越分室、東和豊間地域、豊間分室、米山南方地域、南方分室、津山豊里地域、豊里分室。4月19日水曜午前10時、場所市役所南方庁舎1階相談室。共通事項問い合わせ、福祉事務所長寿介護課地域包括支援係 0220-58-5551。 認知症の理解を深めるサポーター講座。認知症を正しく理解し、地域や職場で認知症の人やその家族を見守り、寄り添い支え合えるように応援する認知症サポーターを養成する講座を開きます。4月19日水曜午前10時から11時半、場所豊間公民館2階和室、定員先着順で20人、申し込み期限4月14日金曜、申し込み等は豊間地域包括支援センター 0220-53-4811。
問い合わせ福祉事務所長寿介護課地域包括支援係 0220-58-5551 妊娠・出産・子育て応援します。寄り添いホット相談、妊娠中のことや出産・育児について助産師が個別相談に応じます。4月18日火曜午前9時半から午後3時電話予約必要です。場所、南方子育てサポートセンター。ワクワクマタニティサロン、妊娠中の生活を快適に過ごし赤ちゃんを健康に産み育てるための正しい知識を身につける教室を開催しています。パパの参加も歓迎します。内容、妊娠中の過ごし方、妊娠と出産の経過、お産の仕組み、呼吸法、マタニティヨガ、マタニティブルーについて、4月26日水曜午前10時から11時45分、電話予約必要です。場所、南方子育てサポートセンター、共通事項、申し込み問い合わせ、市民生活部健康推進課地域保健係 0220-58-2116。 4月の心の相談、12日水曜波佐間保健センター、10時から11時臨床心理士、18日火曜米山総合支所、13時半から15時半医師、精神科の医師などが相談に応じます。安心してご相談いただくため完全予約制です。土日祝日を除く相談日前日まで、次にお話しする総合支所まで申し込みください。波佐間町域にお住まいの人、波佐間総合支所、中田石越町域にお住まいの人、中田総合支所、豊間東和町域にお住まいの人、東和総合支所、米山南方町域にお住まいの人、米山総合支所、豊里津山町域にお住まいの人、豊里総合支所、登米市民病院小児科救急診療、日曜日受付時間9時から16時半、夜間小児6歳以上の診察を希望する場合はご連絡ください。問い合わせ、登米市民病院 0220-22-5511。 4月の休日当番医、日にち休日休館当番医、歯科休日当番医の順にお知らせいたします。2日、豊里町豊里病院、豊里町豊里病院歯科、9日東和町米川診療所、豊間町登米歯科診療所、16日波佐間町千葉院、南方町浅野歯科院、23日米山町篠原クリニック、波佐間町安藤歯科院、29日波佐間町八木小児科院、中田町大阪歯科院、30日南方町佐藤院、波佐間町高橋歯科クリニック、診療時間9時から12時、13時半から17時休日休館当番医、第2次診療、登米市民病院 0220-22-5511、 問い合わせ、登米市医師会 0220-22-2084、 休日を除く月曜から金曜日、歯科休日当番医、問い合わせ、市民生活部健康推進課 0220-58-2116。 当番医は変更する場合があります。各医療機関に確認の上受診ください。石巻市夜間休館センター、診療科目内科、外科、小児科、原則応急処置まで、診療時間など詳しくは問い合わせください。問い合わせ、石巻市夜間休館センター、 0225-94-5111。 4月の献血日程、1日土曜、23日日曜、イオンタウン佐沼、10時から11時45分、13時から16時半。日程は変更になる場合があります。最新の日程については市公式ホームページをご確認いただくか問い合わせください。自殺予防、仙台命の電話、誰にも言えない気持ち聞かせてください。 022-718-4343。 引きこもり、一人で悩まないで。宮城県引きこもり地域支援センター、 022-923-0024。 子ども夜間安心コール、電話番号、プッシュ回線の固定電話、携帯電話からシャープ8000、プッシュ回線以外の固定電話から022-212-9390。相談時間、毎日午後7時から翌朝午前8時。休日夜間診療案内は24時間対応、022-924-2267。その他健康について問い合わせ、市民生活部健康推進課保健推進係、0220-58-2116。僕私虫歯ないんだよ、3歳6ヶ月検診で虫歯のなかった子どもたち、2月中に応募があった子どもたちを掲載しています。波佐間町有坂まどかちゃん、岩渕真和くん、千葉葉月くん、袋春くん、八島優くん、豊間町後藤ひいろちゃん、東和町佐々木晴美くん、中田町阿部美月くん、大和田美也ちゃん、豊里町伊沢悟くん、大森蓮香ちゃん、川口あゆきくん、米山町笹野かれんちゃん、笹野かりんちゃん、石越町酒井青人くん、南方町後藤莉子ちゃん、菅原凛乃ちゃん、須藤かなみちゃん、平塚春馬くん、みんなの可愛い笑顔の写真が掲載されています。